ルカによる福音書の15章25から32まで。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。前々回、弟息子の弟の方のお話をしました。で、先週、ちょっとルカの15章から離れて、ちょっとある養いのために必要を覚えて、キチガイ預言者と喋るロバのお話をしましたけれども、で、この弟息子の兄、彼のことはやっぱり素通りできませんので、再び今日ここに戻らせていただきます。なんで素通りできないか。もともとこの例えは、主税人や罪人たちがイエス様のところに来ているのを見たパリサイ人や律法学者たちがイエス様をなじって、あなた方は罪人たちを受け入れて食事を一緒にしていると、そういうふうになじった。で、それに対してイエス様は3つの例えを話されたんです。あの迷子になったら羊の例えと、それから銀貨の例え、そしてこの弟息子の例え。で、それぞれの例えは、羊飼いはイエス様のことを、女は銀貨を探す女は聖霊のことを、そしてこの、父親、これは父なる神様を表しているとよく言われております。で、それでこの例えの中に出てくる、先々週見た弟息子、放蕩し尽くした弟は罪人たち、イエス様のもとに来て、そして罪を許してもらった罪人たちのことを表し、そしてこの怒った兄、これはこの例えが話された対象であるパリサイ人や律法学者たち、彼に語られたものです。で、弟息子はですね、罪を告白しました。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。ね、で、そう言って彼は父親のもとに帰ってきたんですけども、いや、一体彼が告白した罪って具体的に何のことだったんでしょうか。でも彼は確かに罪を犯したと自覚があってそう告白したんですけれども、一体何の罪、何のを指しているか。彼が寝台を食いつぶしたことか、父親のもとを出て行って遊女に溺れてしまったことか、それともこの豚の世話、律法の、禁じられていることを行ったことか。その質問に答える前にですね、ちょっと皆さんに質問したいと思います。じゃあ、この弟息子がしてきたあらゆる罪々を しなかった兄には罪が一体なかったんでしょうかね。あります。アメン。人は誰でも罪があります。この第2の質問こそが、このパリサイ派や律法学者たちに問いかけたかった質問じゃなかったでしょうか。あなたは罪がないのか。じゃあ具体的に罪とは一体何でしょうか。罪のギリシャ語はハマルティアと言います。このハマルティアというギリシャ語はもともと的外れという意味です。本来あるべき姿から離れている状態、本来的の中心を射抜くべきが全然違うところを射抜いている、そのことを意味します。つまり罪というのは道の元から向きを変えて離れていたこと、それが本来あるべき姿から離れている状態、罪でした。弟は物理的に離れました。兄の方はどうだったでしょうね。物理的に離れていない、弟が犯した罪罪もしていない。しかし読んでみると、どうもこの兄、お父さんからどうも長い間仕えてきた時も心も離れていたような感じでしたね。この兄にも弟にも共通していることが、すなわち道の元にいることが窮屈で、その道の愛の素晴らしさをずっと知らないで過ごしてきた、その道の素晴らしい富もまた知恵も全く意識せず軽んじて、こんなところをいつまでもいられるかと言って、でそれで出て行きたかった。弟は出ていた、兄は出て行かなかったけれども、とにかくそのように本来あるべき親子の絆がなかったこと、人格的な父親と子との交わりがなかったこと、そのことはこの兄にも弟にも共通していることでした。この兄の言い分ですね、29節、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。先に言ったのは戒めを破ったことは一度もありませんという言葉でした。つまり彼にとっての価値観、彼の父を喜ばせる価値観というのは戒めを破らなかったことですね。まさしくマレサイ派や律法学者がしていることですね。戒めに戒め、規則に規則で、それで彼らは仰向けに倒れてしまいます。そしてそれに対して喜びを見出していなかった、あれをしろこれをしろって言って、でそれでその規則の中にがんじがらめになる、でがんじがらめになってでもそれを守ったり、あるいは、するなと言われたことをしなかったりとか、そういったことが父は喜ばれると勘違いをして、そして心が離れていたんです。弟もそれと同じ価値観を持っていた、最初は。だから弟はさっさと出てっちゃったんですね、父の元から。その窮屈な父親とか、あるいはこんな兄の近くにいられるかといって、彼はさっさと遠くに出て行ってしまいました。この兄や弟が犯した誤解、これ私たちも犯しやすいですね。毎日礼拝に出るのがなんか窮屈だ、毎朝蒼天に起きるのがなんか窮屈だ、そうした窮屈さを感じること、それは罠です。この放蕩息子たち、まあ、あえて放蕩息子たちと言わせてもらいます。彼らが放蕩した、その放蕩の根本原因は父親に対する誤った認識、父親が何か堅苦しいものだと、決まり事を守ることで喜ばれると、そういったことを、それを彼らは感じ取っていた。だからこんなに素晴らしい父親がすぐそばにいるのに今までずっと気づいていなかった、今までずっと愛の交わりをできていなかったんです。そしていよいよですね、この弟息子は出ていて散々 な目になって帰ってくるんですけども、この弟息子が帰ってきた時、この御父の素晴らしい愛が明らかにされます。この兄息子の言い分をもうちょっと見てみると、私はお父さんにつくね戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですかと、ね、子ヤギ一匹くださったことはない、友達と楽しめと言った。で、弟は遊女に溺れて帰ってきた。これ逆に見るとなんだか兄のやりたかったことが、裏に見えます。友達と楽しみたかった、父から子ヤギをもらいたかった、遊女に溺れたかったかどうかはちょっと分かりません。とにかく兄はお父さんあなたから何にも私の望むものをもらえなかったと言ってるわけですね。果たしてそうでしょうか。12節を見ますと、弟が父にお父さん私に財産の分け前をくださいと言った。でそれで父は信頼を二人に分けてやった、ね、二人に分けてやった。あたかも兄は何ももらってないかのようにイメージしてるんですけど、しかし二人に分けてやった。でちなみに当時のその財産分与は兄の方が多いはずです。立法的に兄の方に分与がさらに多く与えられている。でそれなのにこの兄は私には子ヤギ一匹もくださったことはありませんと言ったりしております。でそれに対して父親はこう言ってますね。31節、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。ねえ、これを読んだ時、なんだ答えになってないじゃないか、なんで説明してくんないんだって言った方はこの兄息子の陥る罠にかかりそうになっています。父が言ったのは最も大切なこと、お前はいつも私と一緒にいる、皆さんはいつも主と共にいる、イエス様はインマヌエルなるお方、共にいます主です。この全ての全てを満たすお方が共にいるということ、そしてその父こういうふうに言っています。私のものは全部お前のものだ。父の全ての富はもうすでにこの兄息子のものだとすでに過去に分けたし、そして父親はこうして今でも言葉で言ってるんです。私のものは全部お前のもの。皆さんはこの言葉を自分のものにしているでしょうか。御父のものはすべて皆さんのもの。御父はいつも皆さんと一緒にいる。これ以上の祝福はないんです。私たちは何かとですね、父親がこのことを自分の頭の中で形づけて、子ヤギ一匹くれる父親がいい父親だと、でそれで何だくれないじゃないか、くれないじゃないかと主張しておりながら、自分のところに分けられた全ての父の富の祝福を目を向けていなかったりするんです。皆さんは天においてあらゆる良きものの祝福でイエス・キリストの父親にあって与えられている、エペソ書に書いてあります。皆さんは世の始まる前から祝福のもとに選ばれたとも書いてあります、エペソ書。皆さんはもっと御言葉の真理をそのまんま信じるべきです。この兄息子は結局自分の頭で考えて、でこれがお父さんに使える良いことと勝手に想像して、で長年の間父との関係は 本来あるべき関係をはまる気がしてました。的外ししてました。でも最も大切なこの父親のお前はいつも私と一緒にいるではないか、私のものは全部お前のものではないか、そのことをイエス様はパリサイ派律法学者の人たちに言いたかったわけです。この兄息子、いつも道のもとにいたにもかかわらず、この兄息子は道のその愛を放蕩してきた、道の愛を享受するその機会を逃してきた。ずっとこの兄息子も実は道のそばで放蕩してきたわけです。そもそもなんでこの道はこのようなことをあたかも放置していたようなふうに見るんですけども、なんで放置してたんでしょうね。弟、普通の一般的な父親は、子供がお父さんのその相続財産を今くださいって与える父親はまあほとんどいないです。さらにその相続財産を毎日与えたとしてもしっかりと助言したりするはずです。無駄遣いするなとか、これこれこうして事業で成功しろとか、それら一切なしです。もう本当に放置の極み、本当に愚かにさえ見えるんですけども、なんで道氏がそこまでしてこの弟息子を自由にしたのか、それは父はその先を見ていたからです。兄も弟もその時喜んで心から父を愛することをしなかった。あたかも宗教的に何か決まり事のように父のもとにいた。そこから解放したかった。で、それであえて父はこれらのことを許されていたんです。これらすべてを自分の意思で知って、自分の意思で戻ってきて、そして自分の唇の言葉で心から私はもともとお父さんの息子と呼ばれる資格はありませんと、要するに自由意志で戻ってくることを道氏は願っておられた。だからあえて弟が辛い目に遭うのを知りながら出ていくに任せたんです。そして父はどうしたか、待つんです。子供が自分の元に自分の意思で戻ってくるのを待つ。すべてですね、失ってから得ております。この弟息子が自分の財産を失いました。相続した財産を失った。すべての父からの祝福は自分自身を下ろし、自分の十字架を負った上で、そして初めてその復活の領域で父の祝福を得ることができるようになるんです。弟息子は自分をもう強制的に降ろされました。周りの環境が、ね、危機にあったり、あるいは自分の財産をもう自分で使い尽くしたりして、そうして戻ってきました。この兄はどうだったでしょうかね。兄がこの後どうなったかは書いてない。その結果はこのパリサイ派や律法学者たちに委ねられたんじゃないでしょうか。このストーリーの結末は、そしてこのストーリーの結末は皆さんにも委ねられています。父のその限りない愛を怒ることなく受け入れて、そして自分も父のその宴会の交わりに入ること、それをするか、それともあくまで意固地に怒り続けて、そのある兄弟とか姉妹とかを妬み続けて、そうして過ごしていくか、それは委ねられています。とにかく私たちは今道氏から与えられている素晴らしい恵み、素晴らしい愛の価値を全く分かっていないとですね、このようにこの兄のように、また弟のように 放蕩してしまうしかないんです。もし皆さんの思いの中が自分のやりたいことをその思いでパンパンに満ちていて何の入り込む隙もないのであれば、やがて行き詰まって放蕩して使い尽くしてしまうんです。この兄は友達と遊んで子ヤギを欲しかった、その思いで満ちていて、そして実は自分に莫大な資産が与えられたことに気づいていなかった。大切なことはですね、この弟息子のように何か物をもらうことじゃないです。兄息子のように御父のもとでいやいやながらでも離れないでいることじゃないです。両方とも違っています。大切なのは御父との親子としての命の交わりに預かるということです。この兄も弟も本来あるところから外れておりました。的外れでした。罪のうちにありました。私たちの交わりとは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。その交わりこそがもうとてもとてつもない自由と喜びの中にある交わり、何のわだかまりもない楽しい交わりです。そしてこれを見て御父は喜ぶんです。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかった、そう言って心底を喜びました。これこそが御父の望まれる交わりです。私たちはこのキリストにあって宴会に参加すべきです。御父はこんな放蕩し尽くした弟息子のためにも肥えた拳をほふらせてくださいました。私たちの天の父なる神様は皆さんのために大切な大切な一人をイエス様をほふらせてくださいました。皆さんはいつでもこのキリストにあって御父と共におられます。私はですね、まあ、小さい頃から教会に通っててこの有名な例え話はもう過去何度も聞いてきて、でその度に私はなんか兄みたいだな、いつでも日曜日は教会に通ってみんなが遊んでる時間はあれもしたいこれもしたい、でも自分はなんか我慢して座ってで難しい話を聞いてという風にやっている、でそれだったらどうせだったらこの弟息子みたいにすればいいんじゃないか、でもその勇気がなかったんですけども、でもその考えそのものが違ってましたね。兄息子は父の身元にいるとき喜びがなかった、私も小さい頃から教会通いをしていることに喜びを見出せなかった、でもおかげさまでですね、本当に皆さんよりも教会にいる時間長かったから悪いけど皆さんより聖書知識が蓄えられました。それを今喜びとしています。本当に御父の愛がこんなに素晴らしかったのか、そばにいながらなんで気づかなかったのかと資料になりました。もし皆さんの中でも何か教会に通うことに窮屈さを感じている人がおられましたら、どうか今一度御父の素晴らしい交わりの中に入ってください。この兄と弟はこの時点ではまだ反目し合ったまんまのような感じです。この後どのようなストーリーが展開するか、それは皆さん自身に任されております。ぜひ兄弟姉妹の麗しい交わりの中に入り、そして御父との愛の交わりの中に入り、そして宴会を楽しもうではありませんか。
アーメン。
イエス様が自らの体をほふってください。そして私たちはその体に預かって、私たちもキリストと共に十字架につけられ死んでよみがえった、そしてそのよみがえりにおいて働く豊かな命を楽しむ私たちでありたいです。最後にローマの8章を開きたいと思います。ローマの8章の 12節から17節。ローマ8の12から17。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人です。アーメン。私たちはですね、肉の行いではいい行いはできません。私たちのこの体、肉体、生まれつきの肉は罪を犯すのが仕事みたいなもんです。じゃあそれはどうしたらいいのか。御霊によって歩むことです、ね、御霊によって歩み続ければ命の御霊の法則が罪と死の法則から私たちを解放してくださいます。この8章の2節にそう書いてありますね。1節と2節を読みしましょうか。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。アーメン。私たちが御霊にあって歩むのであれば、この罪と死の原理から解放されています。そればかりでない、私たちは子としていただく御霊を受けたんです。そしてアッパ父よと呼ぶ御霊が与えられています。15節ですね。子としてくださる御霊を受けたんです。私たちは御霊によってアバ父よと呼びます。でアバという言葉は、子供がお父さんを愛情を込めて親しく呼ぶ呼び方、お父ちゃんとかそういう言葉ですね。韓国語はそのまんまですか。アボジ
アバ
アバ
アバ父よ
アバ父よ、
養子になったということで、その次はアバ父って書いてある
。あ、養子になった、あ、孤島されたんですね、とにかく、うん、アメ。私たちは孤島される御霊を受けました。そして孤島なったからには相続人です。
アメ。
この法と息子、兄でも弟でも土地でもいいです。もう受けたんです、相続を。キリストと共に、キリストと共なる共同相続人とされたんです。どうか私たちは自由な思いでもって主に仕える皆さんでありますように。御父は奴隷とする霊ではなく、子としてくださる御霊を与えてくださいました。どうかますますこの与えられているものの素晴らしさを知る皆さんでありますように。この御父の愛の広さ、高さ、深さ、どれほどであるのかを、また人知をはるかに超えてた素晴らしいキリストの愛をますます知ってゆき、そして御父との自由な交わりの中でこの人生を、人生ってライフって言いますね、英語では、生活を楽しむ皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
アレルヤ。愛するイエス様、あなたと共なる相続人とされたことをありがとうございます。あなたを信じるとき、私たちもこの子としていただく御霊が働き、私たちは あなたの道の子とされ、そして共同族人とさせられました。主よ、どうか私たちがあなたの愛の広さ、高さ、深さをますます知ってゆき、与えられている恵み、道のもとにいることがどれほど安全で楽しく富に満ちているか、それをますます知っていく私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。